こんにちは、遠藤和樹です。向井蘭の社長は労働法をこう使え。向井先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということでね、今日も行きたいと思いますが、
はい、
今日はちょっとね、業界のテーマについてちょっとお話をしようということになってるんですが、
そうですね、はい、裁判官が足りないっていう、そういう記事がどんどん増えてきてはいるんですね。
恥ずかしながら全然ちょっとちゃんと押さえてなかったんですよね、これ。少し概要も教えていただけますかね。
はい。はい、ですね、10年未満の裁判官を判事補って言うんですけど、
はい。
判事補の数が10年前は800人を超えてたんですが、今はまあ700人を切ってまして、どんどん右肩下がりで、まあ600何十名まで下がってるんですね。
はい。
はい。で、これは別に人員を減らしてんではなく、辞めちゃってるんですね。
ほうほうほう。
はい。で、司法試験の合格者は、まあ、ずっと横ばいですので、まあ、そんなに、増えてはいないですけども、減ってはいないので、弁護士の数は増えてるんですよ。
じゃあ、裁判官になる人がとにかく減ってる。
減っちゃってる。
辞めるし。
そうですね。若手裁判官が減っちゃってる。ね。はい。
全然知らなかったんですけど、はい、裁判官って、はい、そもそも、司法試験を受けた人たちがなるもんですよね。
それで合格した人、司法試験を受からないとなれない。そうです。実はですね、簡易裁判所の裁判官は、司法試験に受かってなくてもなれるんですよ。裁判所の書記官出身の方も多いんですけど、
はいはいは
い、
なるほど。
地方裁判所は、ほとんどが司法試験を受かってる人ですね。は
い、
そうです。
っていう中でも、しかも、相当結構絞られた人しか、そう簡単になれないんですよね。
なれないです。例えばですね、司法試験受かった後、司法研修所って行くんですけど、
はい、
僕もびっくりしたんですけど、上位3分の1に最低入らないと、研修所の成績が、3分の1以上に入らないとなれないよって言われました。
司法試験に受かってる連中の中で3分の1。
そう。
結構レベル高いですよね。
しかも、暗黙の了解で若い人優先なんですよ。
へぇー。
うん。
だから要は新卒をターゲットにしてるイメージってこと
ですか？まあ、昔から、まあそうですね。若ければ若い方がいいなって言わないけど。
へえ、面白いですね。
言わないけど、もう暗黙の了解ですね。はい。
若い子を優先的に、かつ司法試験を受けた中のトップ3分の1で、チャレンジする人たちがなれるってことですか？
そうですね。はい。
試験はあるんですか？
裁判官になる試験はないんですけど、
そうなの。
司法研修所の卒業試験っていうのがあって、その卒業試験の成績で出世の、何十年にわたる出世のルートも変わるんですよ。
いや、もうなんか聞いただけで頭クラクラしそうな、
そうそうそう、
恐ろしい戦いなんですね。
そう、もうとても私なんてもう、なりたいとも、まあ、恐れ多くて、思いませんでしたし、全く橋にも棒にもかからなかったですね。
司法試験をクリアした中のエリートの戦いの人たちが裁判官。うん、ここの人たちが今、なりたいって人が減ってる。かつ、なってもやめちゃうってどういうこと
ですか？なってもやめちゃう。これはですね、今日のテーマに関わるんですけど、やっぱり日本型雇用と関係してるんですね。はい。
と
言いますと、じゃあ、優秀な人はじゃあ裁判官にならないでどこに行ってるかっていうと、大手法律事務所に行ってんですよ。
ビッグフォー。
ビッグフォー、ビッグファイブとも言いますけど。
ビッグファイブ。
はい。給料が1,000何百万、初任給ですね。で、都心のオフィスで、お客さんは一流上場企業、大企業ですね。で、まあ国際紛争とか、まあ世の中に注目を集めるような案件とかが多いんですね。はい。なので、うん、で、あと転勤ももちろんありません。
そうなんですか？
ありません。はい。
そうなの？
ないです。もちろんないですよ。
まあ、そんな感じ？もちろんないんですか？
な
んか、
ないですよ。
世界をまたぐように転勤させられるんじゃないんですか？
遠藤さん、転勤があるっていう国は、日本と韓国ぐらいだと思う。それ以外の国はないんですよ。
そうなの？
拒否権があるのよ。はい。日本にいると、 もうおかしくなるんですけど、
はいはいはい、
転勤ってないのが世界的には普通なんですよ。
え、でも世界で股にかけて、こう、グローバルに、こう、なんですか、飛び交っているあの人たちは、それを前提にやりたいですって言ってるだけの話。
うん、それはグローバル枠ってあるんです。
うん、うん、
ああ。グローバルに動くことを前提に雇われてるんです。
あ、じゃあ基本はないんですね。
基本ないんです。はい。アメリカもイギリスも裁判官は転勤がないし、
うんうん、
フランスは本人の代表が、同意が必要だし、
うん、
ドイツは、手を挙げないと別の地域で裁判官やることができない。応募制なんですね。で、韓国と日本だけ転勤あるんですよ。
裁判官の。
そう。実は、韓国と日本ってすごく似てるんです。文化も。
うんうん、
はい。なので、やっぱ、転勤があるってだけでも不人気だし、うん、で、本来、まあ、大手事務所に行ったら1,000何百万円もらえるのに、
初任給からね。
初任給からね、1200。まあ、僕らの時1500とか200万ぐらいだったかな、1000。うん、だったけど。
大先生出すんだけどもそんなあったんですか？
そのぐらいありましたね。1200は行ってたと思いますね。
うん、
なので、その日本、の裁判官だと、だいたい初任給500万ぐらいなんですよ。
え、3分の1みたいな感じ？
3 分の1弱ぐらいですよね。
え、でも、エリート中のエリートで、あえてそっち行くのに、そうなっちゃうってことですか？
そうなんですよ。
それは確かに、損得でまず選ばなくなっちゃいますね。
そう。で、お金はね、実は、そこまで大きくないと思うんですよ。僕が裁判官。の、まあ、同期とか、うん、やっぱり仕事に魅力を感じてるから、
はいはい。
だ問題は転勤なんですよ。
そっちなんですか？
そうなの。今のね、若い裁判
官。ちなみに大手弁護士事務所は転勤あるの？
ないですよ。
やっぱないんですか？
うん、
マジで？そうなんですね。
大手ってのはそのビッグフォー、ビッグファイブはないですよ。はい、
確かに、みんな都心にいますもんね。
うん。要は、他の拠点もあるにはあるんですけど、うん、希望制です、もちろん。
はいはいはい。
拒否しても、構わない、はずです。
あ、そんなに違うんですね。働くルール、雇用ルールが。
ないですよ。いや、それが普通だから。
ああ。
うん。
じゃ裁判官が相当古い状態のまま
になる。古いよね。だから、まあ、今日何を言いたいかというと、まあ、もう日本型雇用をそのまま持ってきてるわけですよね。日本の裁判官も。いや、それはね、もう無理で、で、今もうなんだろうな、刑事裁判も開けないぐらい人が足りなくなりつつあるんですよ。
え、そうなんですか？
開けないの。裁判員
裁判。社会問題じゃないですか？
いや、だから新聞に載ってるわけ。
あ、そんな状況なんですか？裁判開けませんみたいな。
開けなくって困ってるわけ、うん、その人がいないから。
はいはいはい。
うん。だそれって、なんだ、国の仕組みとしてありえないことじゃないですか、裁判開けないって。
うん、てかね、社会システムちょっと動いてないとも言えるじゃない
ですか。ですよね。だもう本当に、で、弁護士からでは裁判官になる道あるのかって言ったらあるんですけど、
うんうん、
めちゃくちゃハードル高いんですよ。
どういうハードルなの？
やっぱり、研修所の時の成績。
そこが引っ張られるんですか？
もちろんもちろん。成績と弁護士会での評判。アンケート取られるんですよ。向井蘭はどうでしたかみたいな。会員弁護士。そう。ただ、もう本当年間何人だろうな。10人、20人いないかもしれないですね。年間弁護士から裁判官になる人、10人。
え、まだか、向井先生、あれですか？そっちの道に
行く。いや、全然、いや、なれない。
ではなくて。
もう成績悪すぎてなれないです。
そんなことないでしょ。
あります、あります。もう自分でわかりますんで、うん、
はい。え、向井先生何こんだけ活躍されててもあれなんですか？今裁判官のこの事態をちょっと解決しにつって手挙げようとしても、
もう、門前払いじゃ
ない本当にもう、今日の回は結構衝撃がいろんな角度から走りますけど、そうなんですか
はい。
い
やいや、もう、やっぱりかなりの成績は求められる。まあまあ、だから上位3分の1に入ってればいいと思うんですけど、3分の1僕入ってないですね。うん、
ああ、そうですか。
はい、もう全然。
でも、いずれにしろ、そんな状態なのに、でも、その仕組みのハードルが高すぎて、増えないし、古すぎても増えないし、で、結構、改革難しいぐらい、ややこしそうなテーマですね。
そう。まあ、日経新聞とか、新聞社は結構こうやって報じてくれてんだけど、まあ、あんま身近じゃないんじゃないですか。
そうですね。
だから、あんまりこう、政治家の人も動かないし、
うん。
ずっと放置されてるんですよね。
でも、こんなの、なんとなく数字見てきてたら、ずっと分かってたことですよね。
いやもうめちゃくちゃ問題になってて、例えば僕が同期の裁判官から聞いたのは、同年代の裁判官からも何人からも聞いたのは、なんかそのお風呂がなんかレバーを回して、昭和の団地にあったレバーを回して風呂を沸かすっていう、なんかバランス釜っていう、そういう物件でビビったって言ってました。あと虫が出たとか、昭和の物件で。
当時ってことですか？
当時ね、平成だ、15年とか、14年とか。
うんうん。
虫が出た。
そういうところに、っていうのは、要は、福利厚生的な側面も相当。
相当ひ、場所は悪くないんですけど、裁判官の官舎って。まあ、要はずっと昔作ったのをずっとそのまんま使ってる。で、安いんですけど、もう住みたくないっていう裁判官が当時からいましたね。自分で自腹切って、ワンルームマンション借りるとか。
なかなか日本の、うちね、戦いの中で戦ってきたエリートの方は、そんな優遇なんですね。
で、まあそうすると、まあ、やめようかなって、なっちゃいますし、
なり、やめようかなになっちゃう。
こんな、転勤に応じてこんな扱いを受けんだったら、もう意味ないなって、
で、ね、
今時の若い人はなります
ね。なっちゃうよね、はい。それ以上にこの裁判官の願いがあって、いう話ですまねえんだよってなりますよね。
そう。だからやっぱり弁護士からハードル下げて、裁判官ならせるようにしつつ、かつて転勤も希望制にして、まあそうすると地方に行く人いないじゃないかっていうかもしんないけど、やめちゃうからね、今、地方に行ってくれって言うと、うん、だから、もうそれは仕方がないので、その地方の地域の弁護士さんだから応募してもらって10年間やってもらうとか、まあそういう仕組みを作らないと司法制度維持できないですよね。
要するに維持できなくなってきてるっていうのは。そう、だやっぱり、ね、出てきちゃってるんですもんね。
はい、新卒年功賃金全国転勤ってこう、日本型雇用じゃないですか。
はいはいはい。
あれが、もう裁判官でも成り立たないっていう衝撃の事実ですね。
なるほど。
はい。
日本型雇用が完全に制度披露して、来てちゃってる問題が、実は裁判官の法曹界に思いっきり出てたんだと。
そうなんです。
ことから、やっぱり雇用について我々は学ばなきゃいけないという回だったわけですね。
そうです。世の中がもう変わってきてて、新卒中心、まあ転勤、まあうちも新卒取ってますけど、
はいはい、
全国転勤型、年功型はもうちょっともう無理なんだなって思いましたね。はい。
いやー。ちょっとなんかあれですね、この日本雇用についてしっかりと学ぶということと同時に社会問題としてしっかりと認識しておくということの、ね、両方をね、今回学ぶ機会になりましたのでね。
そうですね。
はい、なんか関係ありませんっていうわけにはいきませんのでね、引き続きちょっといろいろと一緒に教えていただいて、
はい、
発信いただけたらと思いますので。
はい。
いやいや、大変勉強になる回になりました。ありがとうございます。はい、ということで終わりたいと思います、
はい。はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では向井蘭への質問を受け付けております。ウェブ検索で向井ロームネットと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。たくさんのご応募お待ちしております。